はようございます。2022年令和4年1月11日火曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題1として、インドネシア政府が1月1日から講じていた石炭輸出禁止、こちらについてね、解除の方向で、今進んでいるということになりましたので、お伝えしていきたいと思いますが、インドネシア政府、今年1月1日からですね、講じていた石炭の輸出禁止措置、こちらを、明日12日から段階的に解除していく方針を明らかにしました。ルフット海事投資担当調整大臣、こちらがね、昨日10日に明らかにしたということですけれども、今インドネシア国内の石炭火力発電所への供給を優先するため、1月1ヶ月間の限定措置として石炭の輸出禁止、こちらをね、進めていたわけですけれども、国内外から反発する声が上がっていたことを踏まえ、政府部内での10日の調整後、国営電力 PLN の石炭の備蓄は15日分しかなかったが、現在は20日分になったと述べ、その上で輸出用の石炭を積んだまま国内での待機を余儀なくされた数十隻の運搬船を10日夜にも解放し、明日12日から段階的に輸出の禁止を解除していく方針を示しました。インドネシア政府、国内の石炭事業者に年間生産量の 25%、 こちらを国内の電力会社などに供給する国内優先義務を課しています。ただ7割近い石炭事業者がこの義務を全く守らず輸出に回していたということで、背景にはですね、やっぱりインドネシアの石炭、こちら一般炭含めて世界の輸出、世界のね、市場を支えているという側面があり、まあ、国内で売るより海外で売った方が利益が出るということもあり、インドネシア政府の、ね、方針を無視して石炭の輸出、国内事業者たちがやっているということですが、今ね、まあ、世界的に石炭、今値段がね、上がってきているという状況の中、なおさら外でね、インドネシア国内よりも外で売った方がいいという状態になっており、インドネシア政府がね、このまま放置したら電力危機、国内の石炭がなくなってしまうと。で、インドネシア、石炭火力に頼っている、まあ、新興国ってね、結構石炭とか、そういったものに、こう、エネルギー需要を、重視しているというか、まあ、そういう発電所が多いということもあって、このままだと電力不足になってしまうということからですね、政府、1月1日から石炭の一律の輸出禁止に踏み切ったというわけですが、インドネシア電力用の一般炭の世界最大の輸出国ということもあり、日本も多くインドネシアから輸入をしております。こういった状況の中、インドネシア訪問中の萩生田経済産業大臣、昨日10日にアリフィンエネルギー鉱物資源担当大臣らとの会談の中で輸出の早期再開を求めたということになります。昨日のね、その日本とインドネシアの担当大臣の間での会談の中で、日本が、石炭のこう安定供給のためにも、また脱炭素、こういった文脈からも、インドネシアの石炭火力、こちらについてアンモニアを混ぜて発電する技術、こちらをね、導入することを日本が、支援していくということも合わせて、協議をしております。インドネシアでの二酸化炭素排出削減につなげていくということですけれども、日本政府アンモニアをね、入れてることによって、石炭火力使いながらもすぐには石炭火力脱炭素の文脈からやめた方がいいんだけど、なかなかすぐにやめられないっていう国に対して、アンモニアを混ぜて、発電することによって脱炭素は避ける、脱炭素の量は減らすけど発電量については減らさないというようなね、まあ、こういった対策対応していこうということです。萩生田光一経済産業大臣、9日から14日にかけてインドネシア、タイ、シンガポールを訪問していくということですが、まあ、いろんな今脱炭素の枠組み、取り組み、こういった流れの中でしっかりと日本、いろんな世界にね、進めていくということができるかどうかというところです。 新興国、経済成長続いていく中で、経済成長の足かせになっていくとしたら、それは電力不足とかね、そういったインフラの面だというふうに言われております。そのインフラ技術、日本のね、高い技術力、あるいはこれからの技術力を使っていく、新しい技術を、海外にも普及していき、一般的にさせていく、そうすることによってアンモニアの調達とかね、そういったところも安定させていくとか、まあ、いろんなことを考えていく上で日本一国で取り組むよりかはやっぱり世界各国と取り組んでいくということが大切ということなので、日本にとってやっぱり一番近くにいる新興国であるアジアの各国との連携、こちらがね欠かせないということだと思います。